目の言葉が望みました。そこから離れていったそのようなものを捕らえようと東風を起こされました。そして船長までやってきて祈んなさいと言いました。観念はしますがそれでも祈れない。もう海投げ捨てなさい。それでも神様はヨナを見捨てません。不思議なことが起こります。17節、主は大いなる魚を備えてヨナを飲ませられた。ヨナは三日三夜その魚の腹の中にいた。考えてもどうにもならない状況の場合、聖書は淡々、かえって淡々と記します。まあね、一人の人間を飲み込むようなそんな大きな魚っているんだろうかって。クジラは魚じゃないしなって、まあ、真剣に考えれば考えるほど分かんなくなるんで、もう本当にこれは神様が備えられたもの。そしてもう考えても分かんないような、だから神様そこまでして世のを捉えてくださるように、私たちを捉えてくださるんだなと。本当に神様はどこまでもどこまでも私たちをただ愛してくださるんだな。そして、まあ、ただ愛してくださるだけじゃない、神様の愛が分かるように導いてくださるんだな。もう本当散々な状態です。主の御言葉を聞くことができる、それがどんな意味なのかはっきり分かる、しかし祈らない、祈れない。そのようなが、この神様が備えた魚をその子に飲み込まれたときに、とうとう祈るんですね。ああ、すごいな。まあ、ただまだ祈ったんですが、まだ神様の愛がわからないという、そのようなに、また神様は、神様の愛を伝えようとされる。先週の選挙大会は、まあ、台風の影響で一日短くはなりましたけども、でもその圧縮した分充実した良い集会だったかなと思います。私自身は、まあ、ほぼ裏方で、台風が来るからということで、まあ、終わりがけにはテントを畳み、まあ、その前にはいろんな椅子を出したり机を出したり、つまりはみんなが集会中で集会に没頭しているときにこまごまと次の準備をするような、まあ、そういう働きをしていたんで、実際、まあ、どんなことが行われたかは実はあんまり分かってはいませんでした。まあ、みんなの顔を見れば大体分かるのと、まあ、本当不思議なように、まあ、いろいろ声をかけられました。私は最初は大阪教区 で、ついこの間までは兵庫教区で、その大阪から兵庫から何人かの人たち、青年たちが来てたんですね。そうやってこまごまとやっていると、あれ佐藤先生じゃないですかって声をかけてくるんです。本当にここだけの話ですが、その男の子を見て、まあ、男の子と私言いましたけど、でも誰このおっさんと思わず思ったんです。ひげがグワーンと生えて、この人青年と思って、まあ、チラッと見て思ってたその人からパーンって声をかけられて、姿で、まあ、こっちもこっちなんですけどね。まあ、私も私で年月感じるような思いはしたんですが、そっちも見てわからなかったですが、声聞いてわかりました。そうか、声は変わってないのかって見たら、まあ、大阪教区のある教会の青年、まあ、来てるから青年なんだろうな。で名前見て、え、確かに十数年前に私この子のクラス受け持ったなって、バイブルキャンプでも、その時のクラスって私確か中1だったんだけどな。まあ、こっちは声変わってないですけど、中1の時で、まあ、声変わりしてない、 声も姿も全部変わってる、あんな可愛い子がみたいな。でも、まあ、そうやって声かけてくれて、いや、その先生本当にあの時ありがとうございました。何人か大阪の人から覚えてますかって言われて、まあ、覚えてますかの子はあまり変わってなかったんで、あ、覚えてるよと、よかった、お互いよかった。本当にあっちこっちからそうやって、いや、覚えられてるのは感謝だな、何人かの方からバイブルキャンプでお世話になりました、いや、 いや本当に要項してきてくれたのが何よりも嬉しい、まあ、あの時、まあ、あのその中で一人の姉妹が証しをしていたんですね。実はその姉妹は中学高校の6年間バイブルキャンプだけは皆勤賞、6年間。しかし、まあ、私もあのその時責任を持っていたんで、その子がまあどういう子か少しは知っていた。まずあの申し込み書をもらう時に洗礼受けてるか受けてないか、まあ、それでクラス分けすることがあるんで、6年間ずっとその子の洗礼受けていますかのところに丸が1回も入らない、ずっと入らない。毎回バイブルキャンプで恵み受けて送り出して、で翌年申し込み書を来て、ああこの子洗礼受けてる、よかった、あの1年で決心したんだっていう、まあそういう奉仕してるとそういう喜びがある中で、6年間ずっと受けてません、受けてません、まだ受けないかとまず思うような。でとうとう高校3年生の時も受けてない。クリスチャンホームの子なんです。バイブルキャンプは大好きだと、でも、まあ、教会にはなかなか行けてないんですと。ずっとなんとかこのキャンプで決心できないかと言って、なんとか高校3年生の時に最後のメッセージで、あのちょうど鎌野義美先生が講師の時だったんですけども、それで先生が洗礼受けたい人はっていろいろ招きをした中で、あの彼女がようやくにして立ち上がって、今まで教会には行けてませんでしたが毎週教会に行きたいですと、なんとかギリギリそこの決心はした。その子が3年経ってその青年選挙大会全国の集会で証ししている。びっくりしました。6年間ずっと祈ってて、でも洗礼受けなかった。その子が洗礼受けただけじゃなくて、まあ、あのずっとクリスチャンホームでもう教会もなかなか行けてなかった、それがもう大学になって洗礼を受ける。それだけではなくて、まあ、本当にただ洗礼を受けたってだけじゃなくて、みんなは本当将来のために祈ってどうしようか、私は全然そういうことがなかったっていうことを示されてっていう、そういう証をしている。自分が鈍いものであったっていうことに気づき、しかしそれで落ち込むのではなくて、そこから神様に祈ることを覚え、愛されていることを覚え、まあ、まだその途上ではあるけども、少しずつでも神様の御声を聞いて、私は何を求められているか、あれがしたいこれがしたいの人生から、神様が私にどういう素晴らしい賞を与えてくださるかということを少しずつ目が開かれていく、そんな証を聞かせていただいて、本当に神様は誰一人諦めることなく御言葉によってその人を捉え、ご自身のご計画を実現なさるお方なんだなと改めて教えられました。私たちも本当に自分の成していることがどこまで届いているんだろう、まあ、もうこの年になってくると、やっぱりバイブルキャンプ、そういうあの若い世代に対してやっぱり感覚違うのかな、私はこれが良しと思って言っているけど届いているかな、まあ、反対の方もそうです。高齢の方々、大変な方々に、いやその方々にどうなんだろうと。しかし神様は確実にその人を捉え、どんなにその人が分かっていないような、あるいは正反対向いてしまうような、そんな状況だったとしても神様捉えてくださる、祈るものとしてくださる、また愛を語るものとしてくださる。実はまだヨナは愛が分かっていませんでした。ニネベに行き、そして悔い改めを伝えますが、実は神様、私はニネベの町が滅びたらいいと思っていましたと、そうすればイスラエルが攻められることがない、でもあなたは恵み深い、そういう怒ること遅く慈しみ豊かで災いを思い重ねることをしていた、だから私は嫌だったんです。でまたヨナは死ぬことを願います。つまり自分は敵を生かしてしまった、イスラエルの人たちに何言われるか、そんないない方が良かったんじゃないかと。しかしそうしたヨナに対して 神様一つの技をなされます。4章の6節からしばらくお読みしますので、1283ページを開けていただけますでしょうか。